この番組は石垣島のパイン農家3人がパインのこと、島のこと、日々の生活のことなどをゆんたくする雑談番組です。おはようございます。石垣島の名倉を中心にパインとカボチャの栽培をしているヒダヌファームのラッキーです。
こんにちは。滝枝で有機パイン栽培に取り組んでいる八重山ファームのパイン王子こと山中です。
こんばんは。カビラでパインを栽培しているマミーファームのマミです。
はい、というわけでパイン農家のユンタクラジオ、第3回始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、まあ、前回は王子の自己紹介でしたが、まあ、なかなかね、マミさんにしろ王子にしろ、僕らも付き合い自体はどんぐらい、3年くらいですね
、
うん、
あるけども、なんかあんまね、知らなかったことを聞けてよかったなってことで、うん、まああんまり俺のことやるつもりなかったんだな。
いや
俺もやるっていう話で。
はい、ぜひぜひ。
いうことなんで、まあちょっと今回は私の人生を掘り下げていくという、まあ、はい、そんな会議したいと思いますが、じゃあ、はい、お二人がいろいろ聞いてくれるんでしょ。
はい、もちろんです。
はい。
聞いていきます。
はい。
じゃあ、行きます。はい、まず、
はい。
ご出身はどちらでした
か。ご出身はですね、実はマミさんとめっちゃ近くて、千葉の松戸っていうところなんですね。
ね。
めっちゃ近い。マミさん柏で、隣なんでね。そうそうそう、うん。
電車で10分ですよ。
そうね。うん。うんうん、で、松戸で生まれ、うん、そうです。松戸生まれ、松戸育ちだな。ずっと、大学までは松戸に住んでましたね。
そうなんですね。松戸をこよなく愛してたんですか？うん、
全然そんなことはなくて、ただ単に家があったってだけなんだけど。
でも、まあ、居心地は悪くないってことですよね。
まあ、居心地悪くても出れないしね。子供だから。そうそうそう。うん、
あ、それも、うん。じゃあ、大学は、うん、まあ、じゃあ、うん、1年間通われて、
大学行ったね。
うん。
まあ、松戸で、一応、うん、そうか、中学までは、うん、松戸の睦美っていうね、ちょっと辺境みたいなところで、
うん、あ、かります、
端っこでね、うん、うん。まあ、野球部など、なんぞ、中高とやってたりとかね。
うんうんうん。
うん、まあ、山中さんほど真面目じゃないんで、なんか、ね、広骨折みたいなことにならんのだが、まあ、まあ、取り立てって、こう、何事もない平凡な人生を、多分、中学ぐらいまではもう本当そうだね。高校ぐらいまでかな。すげえ平凡な人生を歩んでた気がするね。うん、
いやいやいや。大学生の時は、うんうん、大学行きたくて大学行かれたタイプ？
大学は、なんだろうな、うん、高校時代で、
うん、
結構、なんだろう、特別仲のいいというか、まあ今も、うん、つながっている友達がいるんだけど、
うん
うん、その友達が、まあ、割とキャンプをやる、アウトドアなことをする奴らで、うん、で、俺もそのキャンプをやる、うん、一緒にやる感じで、それで仲間になったんだけど、キャンプをやる人たちの間で結構有名な作家さんがいて、椎名誠さんっていう方がいるんだけど、うん、はい、その人の本をね、やっぱ高校の時みんなで、むさぼるように読んでたわけ。うん、面白い。キャンプのエッセイとかを書いてる人なんだけど、うんうん、その人たちのグループが面白くて、怪しい探検隊っていうね、グループ作っていろんなところにキャンプ行くっていうのをや、大人、いい大人たちがやっているみたいなのを、すげえいいな、うちらもやりたいなっていう感じになっていて、で、その、椎名誠さんが大学の時に、うんうん、男4人で、こう、6畳一間のアパートに共同生活をするっていうのを、小説にしてるんだね。うん。うん、哀愁の街に霧が降るのだっていう本があって、で、それを、まあみんな読んでるね、うちらも大学行ったらこれやるぞっていうんで、だから大学はなんかこう勉強したいとかいうことではなく、なんかその本で読んだ世界みたいのを、まあうちらで疑似体験するために行くみたいな感じで、で、しかもなんか一浪して行ってるから、
あ、そうなんですね。
そうそう。でね、一人だけ、その仲間のうちの一人だけは現役で推薦で受かってて、で、後のメンバーは、
あ、じゃあ、一人だけ先に行ってって。
そうそう、先に、うんうん、行っていて、後のメンバーは、なんかね、一緒に一浪して、大学入ったみたいな感じ。
逆にすごいですね。一人しかも。
確かに。
一人だけ逆に行っちゃった感が。
ねえ、ねえ。
そう。
先に下見てたのか
な。そうそうそう。だから、それがやりたくて、大学行ったみたいな感じだったのか。
もうそんな感じですね、大学はね。うん、大学じゃあ卒業されても就職されるときはそのキャンパー生活というかそのなんていうんですか。まあいろいろ。
あ、共同生活。
この椎名誠さん。
そう、ね、
共同生活の願いは叶ったんです。
そうね。共同生活はやったんよ。うん、やったんよ。
やったんです。
大学1年の時から3年ぐらいかな。うん、最初はね、5人住んでた。6畳2間アフロなしアパートに5人住んでて。
すごい。
一人は日体大だったんで、うん、あとは日大だったんだけど、日体大の自転車部にいて、で、でもね、そいつは競輪選手を、なろうと思って、自転車部入ってたわけ。だから結構ガチで、で、まあ、割と初期に、だから生活が合わないっていうんで、寮に入るっつって抜けてって、結局4人の時期が長かったかな。でもね、面白かったね、大学時代は、なんちゅうのかな、ほんと勉強みたいなこと全然しなかったんだけど、一人は探検部、一人は山岳部、で、俺ともう一人が、ホークソング研究会。入って、まあ俺はその時からなんか音楽みたいのをちょっとやり始めるんだけど。うんうんうん、
そこから
音楽。いやでも、うん、そうそうそう。うん、で、うん、まあ生活も面白かったね。引っ越した初日かな。みんなで、おっしゃ、じゃあ引っ越し祝いに焼肉やるかっつって、ホットプレート出して、
うん、
で、焼肉やろうとするんだけど、うん、電流のアンペアが、10アンペアぐらいしかなくて、その、なんだ、ホットプレート入れると、まあ、あとね、うん、なんか台所の豆電しかつかないわけ。だからみんなでヘッドライトしながら焼き肉食ったりとか。
マジですか、それ。キャンプした方が良かった。そう
そうそう。いや。
なんか、ね、行った方が良かった。
面白かったよね。なんか、みんな朝起きれないからって言って、目覚ましに、ブルース・リーの音楽わからん、なんか、たったみたいな、たららみたいな。
ああ、わかりますわかります。
あれをかけるんだよね、朝。そしたらみんなバッと来て、腕立てとかし始めて、じゃあ行くかみたいな感じで、学校行ってたりとか。あと、一時なんか、そうそう、中二病みたいな感じだから。
ね
一時ね、ローラーブレードってわかる？ローラースケートじゃなくて、一本のやつね、うん。あれが流行ったんだよね、はい、大学の時に、
うんうん。
で、みんなであれ履いて、で、住んでたのが、小田急線の共同ってとこだったんだけど。
あ、知ってる。
めっちゃわかります。高校近い。
共同の街を、ローラーブレードで、こう。うろうろして、スーパーとかもそれ履いて買い物とか
って。ちょっと恥ずかしい。
すーげえ邪魔くせえ感じで、生活しててね。なんかでもやっぱ、もう無理だけど、あの時代にあれをやってて、ほんとなんか楽しかった。
結構満喫した大学生活って感じですね。
そうね、楽しかったね、大学はね。
うん、でもそれぞれこの社会人に向けて、うんこうやっぱりみんな別方向に行くんですよね。
そうね。結構そこに住んでた奴らはみんな変な方向行って、まあ一人は経理接種になった、そいつは。
おお。
うん。
日体大の。
経理接種になって、で、一、うん、人は、福島で、林業やってたんだね、木こり。
うん。
うん、したら、原発の事故があって、
ああ。
うん。それで福島出なくてはいけなくなって、うん、茨城かに帰ってきて、奥さんの実家だったか忘れたけど、 土地の近くに帰ってきて、で、今なんか、今はどうなんだろうわかんないけど、前に聞いた時は薪ストーブ売ってるって言ってたね。あと、もう一人は、家カフェ？共同に、その一番最初に大学入ったやつは、共同に、おばあちゃんとおじいちゃんの家があって、要するに、お父さんの、お母さんの実家だったら合わせだけど、お父さんかお母さんの実家があって、で、そこに一緒に住んでたんだよ。おじいちゃんおばあちゃん。でももう二人とも亡くなってしまって、その空き家を今、改装して、家カフェみたいなのやったりとか。
素敵ですね。
あとは、もう一人は、俺と音楽やってたやつは、今、コントラバスってわかる？
なんか、
コントラバス、楽器よ。コントラバスを作る職人になってて。
作る？
そうそう。イタリアで修行何年かして、で、イタリアと日本に工房を持ってたんだけど、まあもう多分イタリアは引き払って、日本、それこそまだ共同にいるんだけどね、こいつ共同に工房を設けて、で、普通に、売ってるよ、この、
かっこいい。
コントラバス
を。これ
かなり、日本では多分珍しいね、コントラバス。
そうですよね。
そう。
で、ラッキーさんは大学卒業された？
大学卒業したら、まずは、本当は仕事したくなかったんだけど、本当は俺、金貯めて、日本を一周したかったね、自転車で。
音楽とかで？音楽？
いや、音楽関係ない。自転車で日本一周したかった。自転車で日本一周する本を当時結構いろいろ読んでて、あ、楽しそうと思って、いいな、これ、と思って。で、大学時代に俺、八重山にハマってしまったんだけど。
あ、そうなんですね。もうすぐに入ってたんです。
そうそう。大学1年の時に、家表に、カヌー2艘と、ゴムカヌー1艘持ってって、で、その4人で、西表まで、船で、竹芝桟橋から那覇に行こうとしたんだけど、台風で船が帰ってこなかったから、それを、竹芝じゃなくて、名古屋まで行って、名古屋から那覇、那覇から石垣っていう船で、どんぐらい丸3日ぐらいかかるんで。
そうですよね。
そう。
受けていって
、で、上原から白浜にバスで行って、で、白浜からカヌー乗って、船沖行って、船沖からまた伊田の浜、裏側の浜に行って、そこでキャンプをするっていうのを1週間ぐらい、半サバイバルで、米と、玉ねぎとかニンニクとか、まあ、調味料は持って行って、あとは現地調達っていうんで、釣りとか、貝掘ったりしながら生活するって、1週間ぐらいそこにやってて。で、その後、星砂の浜でまた1週間みたいな。そんな2週間を過ごして、それで沖縄にうん、俺だけハマってしまって、翌年も、その翌年もっていう感じで、毎年来るような感じになったんでね。それがね、ハマった起こり。
やっぱその時と全然景色違います？石垣。
景色、そうね、景色っていうか、なんかやっぱりこうお店が増えたりとか。
そもそも空港が。
空港が前のとこ。
ね、旧空港ですもんね。
そう。旧空港だから。そう。で、まあその時にハマってから、まあ、その時は石垣というかね、八重山が好きでよく旅に来てたみたいな。離島が多かったね、ほとんどの人。で、話を戻して。まあ、そんなのもあって、結構旅人と、そういうところで出会ってたわけよ。大学の時に。で、なんかその時にバイクで結構旅してる人とか、それこそ自転車で旅してる人もいろいろあって。で、俺もこれやりてーって思ってたんだけど、なんかね、うちの父親が、どうしても俺に就職してもらいたがっていて、大学まで出したみたいな感じで。だからまあ、一旦それを飲んで、就職をしたんだけども、で、飲食業。 で、ビールがね、めちゃ好きだったから、その、ビールに関わる飲食店がいいなっつって、銀座ライオン中、ビアホール。
ああ、へ、うん、えーで。
そうだったんだ。
1年正社員やって、で、そしたらば、1年目に親父がもう亡くなってしまったので、なんか、じゃ あ、もう就職してなくてもいいかな。っていう風になって、
もうお父さんの思いは叶えたし、
そうもう いっかってなって、
もういいか
で、じゃあその日本一周かと思ってたんだけど、ちょうどその大学の時から、あのバンドをやっていて、オリジナルのその、それこそ一緒に住んでたやつとかもやってたし、違うメンバーもいたんだけど、でそのバンドが就職してもね、たまにライブしてたんよ。で、バンドは続いていて、で、まあ、社員辞めてぐらいから結構本格的にみんながやるみたいな感じになって、自分は日本一周をやるかバンドやるかっていう選択を、まあ、迫られたんだね。
そうですね。
だけど俺は、バンドをやる方を選んでしまったから、結構人に流されるタイプなんだよ、俺。
そうなんですか？
そうなん。なんかね、人の選択に、こう、乗っかっていくということをやってきた人生で。で、その時も、だから、周りのみんなの選択に乗っかって、そこに合わせていくみたいな、ことをやったわけね。で、まあ、バンド活動しながら、そのまま飲食でバイトして、っていうのを、31までやったね。
ある程度、この、バンドでもちょっと稼ぎつつ、みたいな。
いや、全然、バンドでは全然稼げなくて、むしろ手出ししてるみたいな感じ。
あ、そうなんだ。
ほとんどのバンドはそうだよ。大体、当時も、ね。
そうなんだ。でも好きなことしながらっていいですよね。
でも、なんかやっぱさ、好きなことも、長く続けていると好きなのかどうかがよくわかんなくなってくるし、それこそ、なんだろう、いい歳になってきて、周りの人たちは結婚し、なんかそこそこ子供も生まれていい感じの生活をしているが、俺は何をやってるんだろうみたいな、やっぱそういう風になったりするわけよね。で、まあ30超えたぐらいで、まあそろそろかなって話を最後まで一緒にやってたやつと、して、で、自分はでもやっぱその間もずっと、もう八重山には通ってた旅行で。ね、年一ぐらいで。
年一で？
で、やっぱり一回沖縄住みたいってなって、で、石垣か、まあ、離島かわかんないけど、住みたいってなって、そしたら、そんぐらいの時にちょうど、旅行で知り合った人で、先に竹富に移住してた人がいるんだけど、その人から竹富に移住。で、その人が連絡があって、三振弾けるよね。言われて、まあまあ、なんとなくは弾けますよ、つったら、じゃあ、うち今、スタッフ募集してるから、うちで働かないかっていう、竹富の誘いがあって、それで移住することだったよね。
でも、その時にバンドは解散されて、みたいな感じ。
バンドはね、もう終わる前から一応行くってのを決めていて。
あ、そうだ。なるほど。で、じゃあもう31くらいで。
31の時かな。
で、竹富
島に。竹富に住みたかったんだけど、竹富に家がないから、石垣から通いで竹富島に行くみたいな感じ。で、まあやってたのが水牛車観光のガイドの仕事なんだよね。
水牛車観光も何社かありますよね。
嫌われてる方だね。嫌われてる方だ。嫌われてる方だね。
で、そこで何年されたんですか？
水牛車はね、3年半ぐらいかな。
じゃあ31から3年半、34、
5ぐらいだったと思う。5の時に多分辞めたかな。で、だからね、ガイドの仕事してて、ガイドの主任までやったかな、とりあえずは。で、その間に、大型2種の免許取ったりとか。
何に使おうとしたんですか？
いや、送迎で。
ああ、なるほど。
そっか。なるほど。
とか、まあ、いろいろありつつ、でも、そうね、なんかこう、印象的だったのが、こう、音楽 で、なんか、なんとか生活しようと思ってやってきて、全然そんなにはならなかったのに、うん、なんか今、ガイドしながら音楽やって、うん、仕事してるわ、と思って、うん、その三線弾きながら歌ってるのが、うんうんうん、あれがなんか不思議だったね。その、なりたかったものになろうなろうとしてた時はなんか、そうあれなかったけど、なんか音楽、うん、歌歌って仕事してるってなんか面白いなっていう。
だけど、もう、その、潮時というか、
やめたのは。きっかけが、やめたのはきっかけがあって、
うんうん、
震災。東日本大震災。
ああ、はい。
が2011年の3月にあったでしょ、
うんうんうん、
で、あの時に、うん、あの、めちゃめちゃね、この、多分、沖縄全体、石垣とか竹富全体がこう、観光客がすごくて、
うん、
うなぎ登り状態だったね。この、来客数が、うん、来島者数とかが、
うんうんうん。
で、めちゃめちゃ調子良かったところで地震があって、うん、一気にお客さんが来なくなるじゃん。
そうですね、
うんうん。
東京も打撃受けて、関西方面が少し動いてるぐらいで、
うんうん、
でもほとんど関東方面のお客さんがメインだから、
確かに。うん、
それで一気に売り上げが落ちて、で、会社もこう人の首を切り始めたと、
うん。あ、なるほど。
うん。だけど、すんごいいいチームだったから、その時。
うん、
その会社が、
うんうん。
いいチームができてたから、社長と直談判して、
うん、
あの首にすんじゃなくて、ワークシェアをしませんか、うん、その、一人一人の時間数を減らして、
うんうんうん、
で、給料は下がるけど、首にしないっていうやり方で、
うんうんうん、
やりたいと。その、うん、めっちゃいいチームなんでって話をしたら、うん、なんかそれは一周されて、
うん、
で、それで社長と揉めて辞めるみたいな。
なるほど。
辞め方としては。
うん、意見が合わなかったらしょうがないところでは
あります。そうね。それで、まあ何人かが辞めた。その時に結構ひどいことをいろんなスタッフにしていて。うん。で、4人か5人ぐらい一緒に辞めたかな。
結構な打撃ですけど、うん、まあでも会社にとっては。
いや、もう会社にとっては人減らしたかったんだろうし、まあ解雇扱いだったから、うちらもすぐ、失業保険もらえるし、っていう段階で、まあそういう理由で辞めた。
で、それで、それからは石垣、うん、
いや、石垣は半年いて、で、うん、その、当時、付き合っていた人が、神戸にいて、
で、石垣にいたんですか、でも。
もともと石垣にいたけど、その人は神戸に。勉強とかいろんなことをするために行ったわけね。で、まあ自分がそっちに合わせて動くっていうのは、なんとなく決めていて、だから、震災がなくても1年後ぐらいには出る予定だったんだけど、それが前倒しになって、
うんうん、
翌年の3月とかかな、多分、
うんうん、
に、移住した、2012年の3月とかに、
うんうん、
西宮、甲子園の近くに、
うん、
住んで、で、自分は、その、なんだ、彼女に自分の仕事を合わせようと思って、これもまた自分で選択してないっていうやつなんだけど、人に合わせる選択をしてないけど、そのためには何の仕事がいいかって考えたときに、どこでもできる仕事っていうんで、それで介護資格を取った。介護ってどこでもあるじゃん。
うん、
仕事はね。
うん、
はい。
なんで、それで介護資格を取って、で、介護の仕事を始めるっていう感
じ。それがじゃあ36とか
?35?36 ぐらいかな。
うん。
で、
結構体力使いません？介護も。
あんまそういうに考えてなかったけどね。
なんか、まあ、転職の。
そうね。介護は、でも、2年ぐらいかな。2年弱ぐらい、結局、やって、やめるんだけど。いや、でも面白かったよ、介護も。
あ、そうなんですね。
西宮じゃなくて、うん、その隣の芦屋っていうとこでやってたんだけど、うん、聞いたことない芦屋って場所。
芦屋は、はい、わかります。一応、はい、生まれは大阪なので。
あ、そうかそうかそうか。生まれ大阪の、関西弁喋れねえやつ。いや、で、その芦屋って、日本でも、こう、一番金持ちの多い、市だって言われてるわけ。
はいはい。
だから本当に金持ちが多いんだけど、うん、貧乏人もすごく多くて、
うん、あギャップが激
しい。このね、ギャップがすごかった。でもどっちも行くんだよ、なんか仕事は。
うんうんうん。どっちも、そうね。
どっちも行く。めっちゃ金持ちの人とかいたら、その超一流企業の娘さんの旦那さんみたいな人とかの介護に入ってた時とかは、うんうんうん、もうね、あれですよ、うん。もう超豪邸です。で、別荘らしいんだけど。うん。一室ね、なんか50平米ぐらいの部屋が、一室丸々、うん、その、
部屋
を、これが介護してた人が、電車マニアで、
うんうん、
で、電車の模型を作るのがマニアだったんで。
すごい。
そう。昔の路面電車とかの模型を、もう、かなり確に作るっていう人で、だその一部屋丸々そのレールが引いてあって、
最高ですね、
壁にいっぱいこう、その模型の電車が置いてあって、模型っていうか、まあ模型じゃないか、大ゲージだから結局動くんだよね。それを走らすみたいな趣味の人の家に行ったりとか、ね、
すごい。もうなんか何時間でも介護できそうな感じ。
いやいやいや、介護するときそこじゃないから。もう、もう寝たきりだからほとんど。
そうなんですね。
だから、実際はそう。実際はそんなに、もう、その趣味もおぼつかないというか、もう全然そんなのできないみたいな状態。うん、で、まあその人もそうだし、
うん、
まあ、他の人もそうなんだけど、介護の仕事しててすごい面白かったのが、幸せそうに死ねない人、こんなにたくさんいるんだっていう。
うん、あ、結構やっぱそういうところも見てきたんですね。
無理やり生かされている感じがするんだよね、見てて。
ああ、なるほど。
これはね、介護の仕事をするとわかるんだけど、こう、この仕事をしたっていうことにしないといけないわけ。だから、うん、食べたくない人に無理やりご飯食べさせるとか、
うん、
水飲ませるとか、そういうのを結構現場の人は強いられていて、で、もう家族にも要するに生かされている感じ。その、
うん、
自分はもう自然に本当は死んでいきたいって思ってる人であっても、うん、自然に死んでいけない環境みたいなのがすごいあって、
うんうん、
で、一方で、障害、体の重度の障害はあるんだけど、
うん、
歩くの不便してたりとか、介助がないとどこにも行けないみたいな人もいたんだけど、うん、頭はしっかりしてるね。
で、
その人は、障害者施設の経営者だったね。で、
うん、
その人と話してると、めっちゃ生き生きしてて、
うん、
楽しそうなんよね、人生が、
うんうんうんう
ん。そんな状態なのよ、
うんうんうんうん。
この差は何なんだろうっていうのに気づけたいいタイミングだったね。なんかその、うん、幸せって何だろう、この仕事をこうリタイアするって実は不幸なんじゃないか。
うんうんうん、
なんかそういう疑問が浮かんだ、いい経験だったね。まあある種これが農業につながっている部分でもね。
うんうん。
あると思うんだけど。
うんうん。
つながってない？なんか農業って、一体、合ってないようなもんでしょ？だから94歳の師匠が畑に来るわけでしょ？
そうそうそう。セミアカって来ますからね。
で、楽しそうでしょ？だって。そう
全然、むしろ来ないと生きてる感覚がないっていう感じ。それは思いました。
でしょ？
また、
なんか、うん、そういうのに気づけた、
うん。
めちゃめちゃいい経験だったよね。
結構、まあ人生のターニングポイントの一つって感じですかね、じゃあ、ラッキーさん。
うん、まあ常にどこも大事なんだけど、自分とか。ただまあ、その、ね、結構介護関係友達もできたし、
うん、
今でも関西の友達とは普通に連絡取ったりもしてるしね。まあなんか、うん。うん。そう、介護を、まあ、やっているときに、
うん、
なんだ、知り合い、その介護関係の知り合い捨てで、
うん、
とある NPO の人を紹介してもらったよね。
うん、
で、その NPO の人が、なんか農業を使ったカウンセリングみたいな、
うん、
癒し的な、うん、なんかそういうのをやっている人で、
う
で、まあ、そこの農作業手伝うみたいなことをしたときに、俺ね、そもそも最初は、竹富の水牛車の仕事が天職だと思ってやってた。で、何が良かったのかなって後で考えると、まあね、外で仕事するの好きだったんだよね、多分。
もともとね、なんかキャンプとかも。
そうだね。
で、飲食。確率高い。
そう。マミさんとかもわかると思うけど、飲食店やってると、なんか日の光に当たることがあまりなくて。で、特に俺地下の、職場が多かったから。
地下
そうなんだよ。だから、なんかこう、そう、太陽を浴びるみたいなことがあんまなくて、そこを欲していたっていうのも、おそらくあって、で、なんか農作業がすごいしっくりきたよね、自分の中で。で、まあ、その NPO は、蓋を開けてみたら、とんでもない人がやっていて、俺はまあ、それが嫌になって やめたんだが、まあ、農業自体は、すごいいいと思ったんで。
その時に解雇したんですね。
そう、その時に、まあ、安直だけど、有機農業がいいな、っていうんで、兵庫県、神戸とかで有機栽培やっている人、を調べて、で、一人後藤さんって後藤農園っていうね、農園さんが引っかかって、だそこに、アポ取って、で、いろいろ農業教えてほしい、みたいな感じで、農業の門を叩く、みたいな感じ。
やっと農業に入りましたね。
いや、でも、それは仕事としてはやってないんだよ。研修生みたいな感じで行くから。
なるほど。
で、仕事は仕事で別でしなきゃいけない。ってなった時に、どんな仕事がいいのかな、ずっと調べたら、とあるブログを発見して、それが、だからね、タクシードライバーの、この、仕事の話をずっと綴ってるやつだったのね。売り上げいくらとか、
そういうの。
そうそうそう。そういうのも赤裸々に書いてるし、で、タクシーっていう仕事が独特の勤務形態で、確実勤務って1日20時間ぐらい仕事をして、翌日が明けっていう仕事のやり方をするんだよね。これはいけると思ったわけ。これはいけるだろうと。明けの日に農作業すればいいじゃんと。なって、だタクシー乗りながら、神戸に畑借りて、で、その師匠的なね、その後藤さんに教わったこととか、後藤さんが連れて行ってくれた、その農業講座、で勉強したことを借りた畑で実践するってのを、2年ぐらいやってた。
じゃあタクシー。
3年かな、うん、そうそう、うん。で、タクシーも3年ぐらい乗ってたから、そうだね。3年ぐらいやってたから。
じゃあタクシーのお話もいっぱい聞きたいんですけど、お客さんが いらっしゃいそうだし。
いるね。
すごい聞きたいけど、多分これ掘り下げたら大変なことになっちゃう。
そうね。いや、で、タクシーもね、めちゃめちゃ良かったのが、なんだろうな、俺、どこでもそうだけど、コミュニティに馴染むのが割と多分得意で。で、タクシーのとこでも、その、やっぱいろんな人と仲良くなるわけね。で、割と年配の人が多い。60代、50代ぐらいの人が多い中で、その人たちの生活を見てたときに、なんか必ずしもめちゃめちゃ裕福ではないんだが、すごい楽しそうに見えた。自由で。っていうのは、あ、そうそう、なんかね、タクシーって仕事が、半分個人事業主みたいなところがあって、
そうですよね。
自分のさじ加減で仕事のやり方、休憩いつするとか、決められるわけ。一応、まあ、社員なんで、この時間は拘束しますよってのあるんだけど、別に寝っ転がって無線待っててもいいわけ。その間は。
よく見ます、そういう人。
で、それ、そういうのもあって、すっごいね、なんかこう、自由そうで、で、一方で乗せるお客さんとか、まあ、たまに電車乗った時とかに、 サラリーマンの方とか見かけると、全然楽しそうじゃなくて、いやーなんかこのタクシーってある種底辺みたいな風に思われている仕事をやってる人の方が楽しそうってどういうことなんだろう。楽しいって何とか、その幸せって何みたいなものを、すごい考えるいいきっかけになったのが実はタクシーの仕事。
介護の時から引き続きその感じが。
そう、学びが。結構、阪神タクシーって、それこそ阪神球団の、系列なんだけど、阪神電車が走ってるあたりって、割と貧しい人も多い地域なのね。だから、なんかそういう人の生活もいろいろ見れたし、尼崎とか、もう行くこと結構あったし、なんか、そこでもいろんな人生垣間見えて、すごい楽しかったしね。で、ちなみに俺は、結構優秀で、甲子園地区で、だいたい常に5番以内ぐらいに入って
た。おー。すごい。結構やったらなんか何でもできちゃうタイプなんですよね、ラッキーさん。なんか馴染む
し。わかんない。表面だけね。表面だけ。
いや、うまいんだと思います。上手。じゃあ、そのタクシーを、辞めるのはやっぱり、
タクシー3年半。だから、もうこれはもう農業やるって決めていて、
あ、もう。
そうそう、タクシーやってる時から。だから、いろんな、それこそ勉強会もよく行ってたし、その研修みたいのも、みんな農家なんだよ。みんな農家のとこに、農家ずらして行ってたっていう、タクシードライバーが。
そうなん
で、そうそう。で、その時に、できた知り合いとかも結構多くて、視察も行ったりするし、なんかそこでまた農業関係の人脈広がったりとかしてる。
そこで、まあ、いろいろ学び、
そうね、タクシーの間に農業学んで、じゃあ、どこでやるっていう時に、まあ、いろいろ悩んで、決まらんかった時に、たまたま、とあるイベントで、地方創生みたいなのも結構興味があって、そういうののイベントに参加した時に、仲良くなった人がいるんだけど、その人がずっとコーチングみたいなのを勉強してて、で、だ勉強してるし、なんか話聞いてもらおうかなと思って、聞いてもらった時に、自分は、そっか、石垣でやりたいんだなっていうのに気づいて、で、それからもう石垣に来るというシフト。ただ、本当は奥さんと一緒に住めるところでやるっていうので悩んでたんだけど、それをもう石垣でやって別々に住むみたいな感じになって、で、石垣に行く。単身。まあ、向こうは向こうで、大学の先生みたいな感じだったから、石垣には大学はないからね。
そうですね。
で、その、彼女は彼女でキャリアを、ね、大学に入り直して、勉強してずっと積んできたキャリアがあるから、それはそれで、応援するために一緒になった部分もあるので、
それってなんか今までこう、流れじゃないですけど、こう、人に合わせてたりとかしてたのが、急になんか、急に別々になったなっていう印象を受けた。
そう、だから、農業に出会って、初めて自分で選択したっていう感じだった。自分の生きたい人生に出会ったみたいな感じ。それで、そう、石垣に来るんだが、最初は、まあ、マミさんとかわかると思うけど、昔のね、青年収納給付金って言われてる時代の、準備型ってのがあって、研修受けながら、その年間150万円もらえるみたいなシステムがあって、これをもらいながら、なんかどっかで研修させてもらえないかなと思って、で、石垣に視察に来て、まあ、市の農政に行ったわけですよ。まだ昔の市長さんね。石垣市の時ね。そしたら、神戸市での要件は知ってて、神戸市の要件で覚えたんだけど、これ自治体ごとに、その女性が受けれる要件が違うってことになって、石垣は5単以上の農地をもう借りられるっていう証明ができる人以外は準備型認めないみたいな。
なるほど。
俺は準備型の期間に、 研修しながら、その畑を見つけるっていうつもりだったんだけど、うん、おそらくなんかそのパターンで来て、
うん、
見つかんないでダメになるっていうのが多かったみたいで、
うん、
それで要件を確定しないとダメだみたいな話になったっぽい。うんうんなので、そう、うん、研修は無理だと思って、
うん、
どうすると思った時に、
うん、
一次産業ネットっていうのが、求人のやつね、
は
い。で、あれを見たら、今の俺の師匠ね、変なさんのとこが求人を出していたので、
すぐ。
で、もうそこに、もう41ぐらいやったけど、うん、電話して、お前、結構年いってるけど大丈夫かつって言われて。
心配され
てやりますって言って、はい、頑張りますって、それで、石垣に来たっていう流れ。
ようやく石垣来た。うん、で、それ、41? ラッキーさん、じゃあ何年に来たんですか？
俺はね、2017年。
あ、
18年か。18年。
あ、そうなんですね。
2018年の11月とかあったかな。
お。
あ、違うな。あれ、1月かな ?1 月だ。
で、来られて、じゃあ研修、もじゃあ変なさんのところで、研修が始まったって、うん。
まあ、研修3年やって、
うん、
うん。
本当は2年で、ね、パインって2年だから、2年間見て、やめようと思ったけど、うんうん、やっぱね、まあ、マミさんとかもわかると思うけど、畑がね、見つからんのよね。
う
ん、
そうですよね。
で、これほら、やめて、この警戒し型というのの支援を受けるには、またこの5体以上の畑っていうのが要件になってくるから、
うんうんうん
うん、で、これがね、3年間出てこなかったんだけど、
うん、
3年目に、
うん、
ようやく今の倉庫のあるところに、
うん、
今の畑のところに、
うん、
障害を持った方が、もうみっちもさっちも行かないから、農地手放して生活保護を受けるって話になって、
うんうん
うん、で、買う人を探してたのね、畑を。
うんうんうん、
もう買いたくなんかないさ、畑。本当は借りるのはいいわけで。借りたいよね。だって買うのを、だって、なけなしの貯金を畑に使うのみたいな感じになって。
すごい。
いや
この決断すごい。
いやー厳しいよね、なんか。
うん。どうしてそんなに決断できたんですか？
やるしかないから、もう年取って、ね。もう今やんないと、もう後ないなと思って。そう。で、お金借りれるかをいろいろ相談して回って、
うん
うん
うん、
で結局そ、本当は高校にね、借りたら安く借りれたんかなと思うんだけど、うん、なんかその、買おうとしてる畑の、第一帝都がなんか多分高校かなんかだったか、J だったか忘れたけど、なんかその高校もそこに出資をしてるからみたいなんで、高、う、校、ん、からの出資は受けれなくて、結局 JA からお金を借りるみたいな感じになって、それでなんとか買ったみたいな。
すごい。ようやく石垣農業生活が始まった。
そう、それで5体以上だから、そこで、警戒し型申請して、
うん、
で、独立して今もう3年目か。
うん、おー。
うん。
もうだいぶ長く農業されてるように見えます、本当に。
いや、全然してないよ。
そうですけど。
でもなんかそこまで荒木さんってこう、すごい、実はなんか戦略的になんか考えてる感が自分の中であって。
全然考えてないから、俺。
その、買わなきゃいけないのはイレギュラーかもしれないですけど、なんか神戸行ったあたりから 36?くらいから、なんかそこに向かってる感じがすごいなと思って。
確かに。うん、なんか、あれを見てからですよね。この人の生き方っていうか、いろいろ介護の。
ああ、まあまあ、その流れで言うとそうだよね。
うん。
確かに。
すごいなんか、そこで開花したって感じ。
そうね。自分の人生を生きるっていうモードに切り替ったからだ。
うんうんうん、うん。うん
結局だって、畑もう一箇所買う羽目になって、また借金は膨れ、トラクターを買い借金は膨れ、運転資金ないっつってお金借りて、また借金増えて、大丈夫かってなって、今夜タクシー乗ってるっていうね。
え、うん、あ、そうなんですか？
バイトしてる今、夜。
そうなんですか？知らなかった。
そうそうそう。
タクシーは知らなかったです。
今？
そうそう。7時、11時ぐらいで、週5ぐらいやってるわ。
ガッツリじゃん。めっちゃ。知らなかった。
いや、これででもね、いつからかな、9月ぐらいからかな。
あ、パインの収穫が落ち着いてから。
うん、そうね、なんか、うん。
で、すごいっすね。
うん、なんか、で、
ワッキーさん寝てます、
ね、え、それでしかもカボチャ植えてるわけです
よ。そうそうそう、だから。なんかおかしいよ。ワッキーさん何人いるのかな。
いやいや、なんかね、でもほら、そう、タクシーは乗ってたから、結局、その、なんちゅうんかな、こう、馴染むのが早いというか、で、これやってみて分かったんだけど、今の時期って、やっぱ観光客少なくて暇なんだよね。
うん、
だけど10月ぐらいまでは結構忙しくて、1日売り上げが1万5千いったら4時間で1万5千売り上げたら結構いいんだけど、
うん、
それを超える日がもう割と多いぐらい、なんか稼げる。あ、夏はね。でもこれからオフシーズンになってくるから、多分暇な日が3月ぐらいまで続くんだけど、だけど、どんなかな？ね、時給って言うと2000ぐらいになってる感じ。
おー、いいですね。自分の楽しいことも、楽しいって言った。
あ、で、そう、なんかね、やってみてよかったのが、こう、農作業と全く違う、うん、なんだろう、仕事なんで、なんかいい気分転換にはなってるかなと思って、うん。確
かに、うん。なんかむしろこう、なんか時給以上に、
うん、得るものが、
なんかいろんなそう話を聞いてそうだし、なんか、やっぱり元からこう、荒木さんってすんごいめちゃくちゃ情報を持ってるなというか、何でも知ってるな感が強いんで、
いやいや、知らない。
なんか根本になんかそれがすごいあるなと思って、なんか行動力も、ちょっと負けてらんないですね。
うん、しかもなんか、さらっと言うからすごい。
そうなんですよ。なんかいろいろやりすぎてる感があるんですけど。
じゃあ、これはね、でもお恥ずかしい結果で、そのやっぱ予定通りに、やっぱ、物は収穫できないんだな、というのを、なんか、身につまされて、この知っているとかいう感じを、ようやく今それを体感して、やっぱり鉛筆舐めた数字だったな、っていうのを、思い直して、だから、ちょっと経営みたいなものを考え直す時期。だけど、まあ、とりあえずお金返さないといかんので、一応、仕事はするみたいな感じ。
いや、そりゃそりゃ。だけどなんか、負の感じがしないからすごい。
うんうん、負の感じ、そうね。なんか、うん、昔だったら、これをやらされている仕事だったら多分できないんだけど、それで、多分、精神も病むし、体も壊すと思うんだけど、まあ、好きでやっていることだから。
確かに。
うん。
だってそれで音楽のイベントとかもやってるじゃないですか。
そうね、イベントもやってるね。この前もやったし。
ね、本当に、ラッキーさん何人いるんだろう。マジで数えたら一人じゃないはず。
ね、ポッドキャストもまた始めちゃったしね、これ。
そうでしょ？ 4、5人いますよね。かっこいいです。ちょっとまタクシードライバーの、日誌もちょっとお話ししたい。
タクシーね、いや、でも、いや、ちょっと今考えてるのが、その、やっぱ観光の人乗せることが多いから、
うん。
タクシー乗りながら、その、インスタのフォロワー増やしたりしちゃうとか、その、なんかこの、QR コードかなんかこの後ろに載せ、ね、ぶら下げといて、
うん。
いや、やってんすよって言ったら、もう結構ね、食いつきいいんだよね。で、同じ話をもう、しょっちゅうしてんだけど。
わかります、わかります。
聞かれて。
うんうんうん。
だけど、これは、なんだ、そのまま仕事につながるかもなって。
確かに。それでほら、パインの観光とかできそうじゃない
そうね。まあ、どう膨らむかわかんないけど。
そうそうそう。
いや、なんか、で、こう、島の人とか乗せたときは、やってんすよね。いや、農地とか余ってないっすかねとか、いう話したりして。
確かに。
もうしてるんだけどね。
でもちょっとドキドキするのが、市内からもし、タクシー捕まえたときにラッキーさんだったらどうしようって
言ってあるある。それこそ、二人は知ってる。二人は知ってる、メイちゃんとか乗せたことある。彼女ほら、マキラの方だから、飲みに行くのにタクシー使ってんだよね。
なるほど、なるほど。
うん。
ちょっと、びっくりされません？あれ？
あ、される、される。 あるよ、何回かある、何回かある、載せたこと
が。ちょっと逆にじゃあ、今度利用してみ
たら。探してみたらいいね。うん、探してみたら。街中で。灰色のプリウスに乗ってるから。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。
指名します。
いや、まあまあ、そんな感じで今農業やってます、僕は。
楽しい。
ね、
うん、もっといっぱい。
まあね、農業以外にも結構音楽もね、やってるし、うん、さっき言ったポッドキャストもやってて。
本当に。
うん、まあ、いろいろ多動人間です。多動。
本当に。絶対ラッキーさん一人じゃない。何人もいる。
っていう感じの人生でした。
はい。濃密です。まだまだ聞きたいことがあるので。
すごいな。
次回にちょいちょい教えてください。
はい。そうですね。まあ、というわけで、とりあえず、まあ、壮大な自己紹介みたいな感じで、はい、
うん、
3人のことを、まあ、お互いに聞いてきたわけですけども、
うん、
いや、次どうかな、何やろうかなっていうのをちょっと考えてて、
うん
うん、まあ、例えば今回話してる中で、ちょっと出たのが、まあ、パインの有機栽培ってどんな感じなのとか、うん、あとは、その、獣害の話とか、
うんうん
うん
うん、なんか面白い。で、まあでも、とはいえ、やっぱりこう、このラジオ始まって今回3回目ってわけだよね、
うん。
で、まあ聞いてくださってる方にもうちょっとパインのことを知りたいっていう人がいるかもしれないので、
うん、
これやっぱ、王子にお願いして、はい、ちょっと音声でできるこのパインの解説、簡単な解説みたいなものをね、うん、ちょっと次回あたりに入れてみようかなと
思うので。今ちょっと遠い目をしました
まあまあ音声ってとこがね、今までと
は
違うんだけど。
そうですね、そこが、はい。
うん。だけど、まあ、それもある意味、いい試みだと思うので、まあ、ちょっとうまくできるかはわからないけど、
うん、
一応ね、うちらなりに、
うん、
なんかそういう話をね、うん、まあ、王子を中心に、
はい。
ちょっと次回できたらなと、
ぜひ、
思いますので、
はい。で、まあ、
どういうスケジュールで、で、このね、配信をやっていくかっていうところなんだけど、まあ、一応、週一、定期配信を目標にはするが、
うん、
まあみんなの都合がつかず収録ができなければ、
うん、
休む時もあるよぐらいな感じで、
うんうんうんうん、
ちょっと行こうかなと思いますので、うん、はいはい、まあ今回みたいに、まあ1回で3本分収録したりしてっていうやり方がいいのかなとも思って
ます。
うん。まああとはね、やっぱゲストね、最初に話したけど、うん、その沖縄本島の農家さんとか、
うん、
西表の農家さんとか、
うんうん、
やっぱちょっと、この辺もね、実際リアルに話聞いてみたいところだし、うん、なんかこの栽培のやり方の違いみたいなものも、
うん、
ここで話できると、なんかね、そのパイン農家でこれを聞いてくれた人の参考になるかもしれないしね。で、その方からまたリアクションもらえたら、ね、もうちょっとまた、パイン農家同士でつながりが広がっていくのも、すごい面白いと思うし、うんうん、まあでも何よりうちらが楽しいっていうのが大前提なんで、
めちゃめちゃ熱いもの
ですか、うん、そんな番組作りをねできたらと思うので、うん、まあちょっとゆるく長く続けていきましょう、
はい、
ということで、はい、第3回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。